Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ36です。
はい、
まあ、あの怒涛のときめきメモリアル3連続が、
うん、ね、3年間
無事終了しまして
留年しなくてよかったなと
ね、長いバレンタインやったなっていう話ですけど
、はい、
でね、今回は普通に戻りまして、
はい、
久しぶりにねメーカーの話をしようかなということで、
はい、
今回のテーマは台東です。
はい、
まあ台東もね、
うん、
テレビゲームを遊んでた人からすれば一度は聞いたことあるでしょうし、ゲームセンター行ってた人も、
うんうん、
まあ聞いたことないことはない。
うん、
で最近というかね、カラオケなんかでもね、
うん、
台東の名前聞くことが結構あると思うんですけど、
そうですよね、
うん、いろんなことしてる会社なんで、
うん、
名前を聞く機会は多いと思うんですが、今回だから台東の会社の話とかね、
うん、
台東が発売したゲームの話をしていきたいと思うんですけど、長谷川さんのその台東に対してのイメージとかって何かあります？
台東に対するイメージは、
うん、
なんか可愛いキャラの一画面クリア型のゲームを作ってるか、
うん、
シューティング作ってるかっていう。
結構具体的ですね。
でも結構幅広いですよね。
幅広いですね。
大型筐体でも面白いことしてるし、
業務内容としては結構ナムコに近いと思うんですよね。
うん、
アーケードも作ってるしコンシューマーも作ってるし、うん、でジャンルとしてもレース、シューティング、アクション、パズル、さまざまなものを作ってますから、
うん、
会社のカラーとしてこうなんか特定のジャンルのイメージというよりはなんかいろんなものを出してるなっていう感じですね。
うんうん、確かに。
ということでね、今回は台東について話していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
まずは会社の方の話なんですけど、これは長谷川さんの方で調べてくれてるんですかね、
は
い、いろいろ。
はい。
お願いします。
台東といえば、キャッチザハートって言ってたなーっていうのを覚えてるんですけど、覚えてます。
もう完全にプリキュアですね、今ですからね。先取ってますね。
突然ロゴが変わったイメージがあって。
そうですね。なんか何度かロゴは変わってるイメージありますけど。
うん。あの頃キャッチザハートって言ってたんですけど、
うんうんうんうん、
調べてみると、会社自体すごく古くて。
そうですね。
うん。ざっと話すと、1950年に、ユダヤ系ウクライナ人の実業家、ミハイル・コーガンさんが、個人営業の輸入会社、台東洋行っていう会社を設立したと。1950年ってちょっと想像もしてないくらい。
まあ当然ね、最初はゲーム会社じゃなかった。ね、
そうですね、
うん、
で1953年に日本で初めてウォッカを国内醸造して販売したと。
ああ、お酒売ってたんですか、作ってたのか。
そうみたいですね、うん、で同じ年にですね、小型の自動販売機で、
うん、
ピーナッツベンダーっていうのを売ってたらしいんですよ、ね、
あのホテルとかに置いてあるやつやわ。
はいはいはい、
ね、あのおつまみ売ってるやつ。へえ、はい、
これがヒットしてですね、
うん、
いいぞっていうことで今度香水を売る小型の自動販売機を作ったんですけど、
うん、
これはちょっと失敗。
なるほどね、
うん、で最初の頃はまあこういうことをねしてたんですけど、うん、貿易会社だったりもしたみたいで、ただ1972年に現在の株式会社台東に称号が変わりまして、
うんうんうん、
でその後純国産ジュークボックス作ってみたり、
うんうんうん、
っていうことでアミューズメント機器の販売とか、あとリースの業務をね、う
ん、あー、はいはい、
していたようで、
うんうんうん、
1977年に転機というかね、
うん、
それがあのブロック崩しですね、
うん、
でこれでテーブル筐体を販売しまして、これがゲームセンターだけでなくて、 うん、喫茶店とか。
あった。私ね、これやった記憶があるんですよ。
そうですよね。
うん。テーブル筐体のブロック崩しは、すごくちっちゃい頃に遊んだ記憶がある。
うん。自分もなんか、父親と喫茶店に行った時に見た覚えはありますね。
ねえ、今となってはテーブル筐体って、ちょっとおしゃれな感じしますよね、
うん、
なんか。
うん。
ね、コーヒーが置いてある下でこう、デジタルの画面が動いてるっていうあの感じね。サイバーですよね、なんかね。
うん。
うん、
あの、筐体自体はちょっとこう、木目調だったりするから。
そうですね。
不思議なモダンさがありますけどね。まあ、これが非常に販路の拡大につながって、
うん、
その翌年に、スペースインベーダーですね。
出ましたね。もう、
はい、
私たちより世代上の人たちは台頭といえば多分このスペースインベーダーじゃないですかね、やっぱ。
そうですね。
うん、
もうこれが大ヒット通り越して社会現象だったらしいんで。
これはね、ちょっと調べたら本当にすごいことになってたっていうのがわかると思います。もう今の鬼滅どころじゃない社会現象ですよ、これ。
うん、
本当にすごかったらしいです。映像を見ても、ね。
そうですね。な
んか
あの、
室内にもうインベーダーの筐体がいっぱい置いてあって、みんなそこにこう100円玉積んで、タバコ吸って遊んでるみたいな映像が残ってますけど。
うん、
ねえ。
そうですね。やっぱりでも、ここが本当にゲームメーカーとしてね、
うん、
すごく目立ったというか、存在感が出たのはここなんでしょうね。
うん、
というか、この後のゲームとかにもスペースインベーダーはすごく影響を与えてるでしょうから。
与えてますね。与えてるし、やっぱりそのファミコン以前の段階でテレビゲームをこれだけ認知させたタイトルは多分、これが初めてじゃないですかね。日本国民にテレビゲームというものがあるんだというね。
うん、うん、
うん。これがおそらく最初じゃないですかね、やっぱりね。
はい。
ブロック崩しもメジャーですけど、インベーダーほどじゃないですから、やっぱり。
そうですよね。
うん。
ブロック崩しってなんていうか、こう、ジャンルみたいな感じがあるじゃないですか。そ
うですね。なんかもう古典というかね、なんか。
うん。スペースインベーダーはこう、ゲームのタイトルとしてこうね。
そうですね。
うん。こう、立ってる感じがするんですけど、
うん。うんうん、
そうですね、これが、まあ、黎明期というか、
うんうん。
なので、タイトってこう、やっぱアーケードが主戦場の会社だったんだなっていう。
そうですね。今残ってる大きなメーカーも、昔はね、やっぱりファミコンが出る前はね、
うん、
ほとんどのメーカーがアーケードメインでやってましたけど、
は
い、まあ、タイトもね、途中からいろんなことやり出してね。
確かに。
うん、
まあ、今回タイトルね、選べて、うん、ナムコの時みたいに、
うん、
1999年までのね、
うん、
毎年出た僕の記憶に残ってる、まあ、世間的にも有名だろうと思われるタイトルをピックアップしてきたんですけれども、うん、まあ、どこからスタートしようかなって考えた時に、はいはいはい、スペースインベーダー5として僕がすごく記憶に残ったタイトルが83年に出ていたので、まあ、ここから99年までという感じでリストを作ったんですけれども、うん、その83年のゲームがですね、エレベーターアクションですね。
ああ、覚えてます。私もそれは選んでましたね。
うん。タイトーといえば、こう初期の作品としてはやっぱりエレベーターアクション。
そうですね。うん、これもかなりメジャーなタイトルだと思いますね。うん、
結構、海外のゲームって思いそうな見た目ですけど。
そうですね。
いつからかわかんないけど、ちゃんとタイトーと紐付けて僕覚えてたので。
うん。やっぱあれじゃないですか。ファミコンが出たからじゃないですか、やっぱこれ。
そうですよね。
うん、
ただ、最初に出たその83年時点はアーケードなんですね、
う
ん。
そうですね。アーケードのゲームでしたね。
うん、で、85年に結構記憶に残っているタイトルが出てまして、
うん、
まず、影の伝説。
ああ、そうかそうか、対等ですね、あれもね。
そうなんですよ。
そうやそうや。
これはもう本当に過去回でもどっかで喋ってますけど。
いましたね。うん。
なんかこう、空間の広さがすごいかっこよかったですね。
そうですね。あの、縦と横のね、
うん、
ステージが広く感じるゲームでしたね。
そうそうそう。あの、ジャンプして木に飛び移るのも楽しいし。
そうですよね。
うん。高いとこから飛び降りて地面に降りるのもなんかそれだけでも楽しいみたいな。浮遊感みたいな感じがね。
そうですね。今思えば結構すごいゲームですね、あれね。
そうなんですよ。
うん、
結構こうあの当時であんだけこう世界を広く表現してるって。
そうですね。あんまりないですね。
うん。はい。これが85年だったんですけれども。
うん、
あと、フェアリーランドストーリー。
うんうんうん、
これはあの、まあ、僕の思う台頭お得意の 一画面クリア型の、
うん、
なんて言うんだろう、ちょっとファンシーなキャラが出てくる感じのゲームですね。
うんうん、
であとですね、85年はタイムギャルが出てるんですね。
出た。いやー、これね、これはね、ちょっとどっか別のところで実は話したいなと思ってたテーマの一つなんですよ。
なるほど。
あの、LD ゲームでしょ？
そうなんですよ。この、LD ゲームっていうところに手出してるというか、多分ね、
うん、
LD つって通じない人ももういると思うんですけれども、まあ、レーザーディスクゲームということですけれども、ね、うんうん、あれ今なんていうシステムですか？あの、矢印出てそっちに入れるの。
QTE ですね。
あ、ゴッド・オブ・ウォーとかで。
そうそうそうそう。
やってるね。
うん。
まあ、タイムギャルは、まあ、それの連続というか。
完全にそうですね。今でいう QTE のシステムを使ってますね。うん、あの、映像が流れてる中で、
うん、
矢印とかが出て、その通りに操作すると次の映像に進むみたいなね。
うんうんうん、
失敗するとなんかゲームオーバーになったり、まあちょっと戻されたりみたいなペナルティーがあるみたいな、うん、ゲーム性で遊ぶのが LD ゲームでしたね。
うんうんうん、
これはね、ちょっとどっかで喋りたいなと思ってたんで。
そうしましょう。じゃあ実はね、僕ね、見たことないんですよ。
まあでしょうね、でしょうでしょう。あの、貴重だったと思いますよ。そんなに出回ってなかったんじゃないですかね。
タイムギャルって LD ゲームシリーズ第3弾らしいんです
か？はい、そうですよ。
ね。それも
4作出てんのかな？
あ、じゃあこの後があるのか。
実はプレイステーションで移植されてるんですよ。
あー、シリーズが。
はい。あの、2本ずつセットになって、それが2本出て、4本ともね、ちゃんと移植されてて、もう私どっちも持ってますけど。
おー、ヤマトのゲームとかですよね。
ヤマト、あ、ヤマトもあったか、そうか。
うん。あとあの、多分絵を見た感じ、あの、寺沢武一先生みたいな、あの、忍者のやつとか。
そうそう、忍者ハヤテとタイムギャルと、うんうん、あのね、車のゲームとヘリコプターのゲーム。うんうん、で、車のゲームは完全にあの、マッドマックスで、ヘリコプターのゲームはブルーサンダー。
あ、はいはい、はい。
ドラマあったでしょ？
はい。
そこが元ネタになってるっていう。
ああ。はい。っていうのが85年。そうか。タイムギャル、そうですか。
うん。
川崎さんはそんなに食いついてくるとは思わない。
あの、当時やっぱすごくインパクトあったんでね。
はい、そう、僕もね、ゲームは見たことなかったけど。
うん。
まあ言ったら、ダーティーペアみたいなデザイン。
そう。そうそうそうそうそう。
あの絵はやっぱり覚えがありますね。
でしょうね。
うん。
置いてあるとずっとアニメが流れてるんで。
うん。
なんだろうこれって思うじゃないですか、やっぱね。
うん。
うん、
なるほど。じゃあ、いつかタイムギャル。
そうですね。やりましょう、また。はい。
はい。で、86年にですね、これもかなり有名なタイトルとして、
うんうん、
アルカノイドが出ます。
はい。もう、これももう、一番最初のね、
うん、
ブロック崩しをリブートさせたというかね。
うん、そうなんですよね。
ね。
うん、
ところが、これ本当によくできててね、ブロック崩しを今風にちゃんとアレンジして、
うん、
新しいブロック崩しとして成り立ってるんですよね、これ。
うん、
ブロック崩しってすごく地味なんですよね、ゲームとして。まあね、うん、ただそれをこうどうすれば、その時代ね、当時の中でも目立つようなものになるかっていうのを考えられて、いろいろ作られてて、遊んでてもすごく気持ちよかったんですね、なんか。
うん、
まあ、よくできてましたね、本当に。
まあ、これ系がね、多い中で、やっぱりこう、うん、アルカノイドっていうのが一つ頭抜けて知名度がある。
ブロック崩し知らなくても、アルカノイドは知ってる人もいるんじゃないですかね。
う
ん、
そうですね。
うん、
う
んうん。
はい。で、
うん、
86年は結構記憶に残る作品が多くてですね。
うんうん。
危機開会も出てます。
ああ、そうか、ここか。
そうなんですよ、さよちゃんね。
いやー、これも台頭代表作の一つですね。
そうですよね。
まあ、トップビューのアクションシューティングっていうジャンルなんですかね、これは。
うん。そうですね。
うん。
近距離だと叩くみたいな攻撃になるのかな。
うん。あの、玉串振るでしょ、パサパサ。
うんうんうん。で、遠くだとお札が飛んでいくんですよね。
うん。
これはなんか独特な世界観で。
うん。
ね、戦闘機か裸の人が銃持って走るかっていう。
あれね、戦場の狼とか怒りね。
そうそう。
そうそう。
そういう中でね。
うん。
あの、巫女の可愛い女の子が妖怪。
そうですね。
大事ってね。
確かに。
うん。いや、すごい欲しかったですもん。
うん。いや、これもうゲームセンターに置いてあったらかなり目立ってたゲームですね、やっぱり。
うん。うん。曲もいいしね。
そうですね。
世界はね。
うん。うん
これだけじゃなくてですね、バブルボブルも 86年。
わあ、すごい。そうか、はい。いや、やっぱすごいな。
うん。
歴史に残るゲーム作ってますね、やっぱりね。
作ってます。
うん。
はい。で、チャックンポップもこの年です。
懐かしい。チャックンポップ。
これチャックンポップって僕はあのファミコンのカセットのイメージが強いんですけれども、うんうん、こっちもアーケードが先なんですね。
基本ね、やっぱ台頭はアーケードゲームがあってそれを移植するという感じですね、イメージはね。やっぱ
そうなんですよ。そう。うん、調べててとにかくそれで、
うん、
タイトルの後にカッコで FC とか AC とか入れてってるんですけれども、うんうん、とにかくほぼ AC なんですよ。アーケードなんですよね。
やっぱりね、この当時はまあ他のナムコとかカプコンもそうですからね。ベースはやっぱアーケードがあって、
うん、
で、ファミリーコンピューターでゲームを出すというね、
うん、
感じになって、どっちもメインだったんですよね、まだね。
はい。
うん、アーケードでもちゃんと収益が出てた頃ですからね、これ。うん、
まあもちろんこの頃にはね、モタイトはファミコンにも参入してるんですけれども、
うん、
あの今川崎さん言ったようにアーケードからの移植だったんですね。
うん、
ただこの年に初めてアーケードからの移植じゃない、
うん、
ファミコン初のタイトルっていうのが出てまして、まあとはいえオリジナルとはちょっと言い難いんですけど、
なるほど。
なぜかというと、武蔵の剣なんですね。
IP ものがいきなり、
はい、
覚えてるな、これもファミコンで出たやつ。
そうですよね。
覚えてる。
修行編みたいのがあってそれで大会編みたいのがあるんですよね。
まあ、武蔵の剣って元が漫画でね、
うん、
剣道の漫画なんですよね。
はいはい。
うん、でそれをまあゲーム化するというと、まあ剣道で対決するゲームかなと思いますもんね、普通ね。
うんうん。
それがゲーム始まったらいきなり横スクロールアクションゲーム。
そうそうそう。
うん。
うん、友達の家でちょっとやったかな。うん。なんかやたら難しかった覚え。
はい、そうですね。
まあ、この当時は全部難しいんですけど、はいはい、ただこれ、あの、元があったらしいんですね。
あ、そうなんや、やっぱり。
はい。
そこに武蔵乗っけたんや。
そうです。
なるほど。
もともとアーケードで瀬田開発で出てたゲームがあって、
うん、
一部を抜き出して、
うんうん、
武蔵の剣になった。たみたいですね。
ああ、じゃあ家庭用オリジナルとはいえ、うん、かなりやっぱアーケードの血が入ってる感じですね。
はい、そうなんです。
うん、
でこの年最後に名前を挙げるやつはですね、アーケードの血は全く入っていないんですけれども、
う
ん、ある意味、
うん、
台頭で一番有名な可能性がある。
マジっすか。
はい。たけしの挑戦状が。
そうか。そうか、あれ台頭や。
そうなんですよ。そう、たけしの挑戦状って。タイトルっていうイメージないですよね。
もうそうか。
タイトル自体のパワーが強すぎて、
うん。そうですね。もうタイトルの知名度がすごくあるから。あ、でもタイトルですわ。間違いなく。確かにそうやわ。カセットがタイトルやったわ。
発売日ね。前日に出版社に乗り込む事件がね。
うんうん、あ、あれ、発売日前日やったの？
前日ぐらいだったみたいですよ。
完全にタイアップじゃないですか、じゃあ。
いや、それ今の時代はその感覚なんですけど、あの、当時ね、だから CM 流せなくなったらしいです。
うん、あ、やっぱり？そんなことになってたんや。
うん。うん、フライデー襲撃事件でしたっけ？
うん。迷惑かけてんな。
まあ、昭和ですよね。
なんか、今だと映画人だったり文化人だったりするイメージ強いですけどね。
そうそう、あの頃は、
ねえ、
ちょっとやんちゃだったという
か。だいぶね、問題ある人でしたからね、当時は。うん、
ねえ、攻略本が出て、はい。攻略本の意味がわかんないっていうことで、攻略本の攻略本という。
そうそう、もう本当に、いろいろ逸話のあるゲームですよね。
完全版が出たっていうね。
なんかいろいろおかしい。
成長ですけど。はい。
はいはいはい。
で、その翌年に、あの、違う意味ですごく、名作というか、
うん、
記憶に残る作品が出るわけですけど、これが、ダライアスです。
わー、来た！やっと来た！
そうなんですよ。
まあ、台頭といえばって言ったら、大体の人がこれを挙げるんじゃないでしょうか。
そうですね。ダライアスね。
1987年ですよね。
はい。ね。僕、ゲームセンターで見ましたけど。
うん。
やっぱあの三画面筐体はすごいインパクトでしたね。
いや、これはもう本当にゲームセンターに行く理由になるゲームですから。
うん、いや、本当にそう。
絶対に家でできないんでね、これ。
うん。そうそうそう。うん、いや、覚えてるな。友達のお兄ちゃんがやるんで、
うん、
あの、横に座らさせてもらって、
うんうん、
筐体でっかいからね。
うん、そうそうそう。
ヘッドホンが置いてあるんですよね。それお店のだったと思うんですけど。ね、
そうそうそうそう。 で、ウーハーでね、低音鳴ると座席が振動するというかね。
うん。
すごく、まあ、臨場感があるというか、
はい。
外から見てるだけでもすごい迫力のあるゲームでしたからね。
うん。
まあ、何よりすごい見やすくてよかったんですよね。
うん。
うん。プレイしてない人が見やすい、ギャラリーが見やすい状態とかね。
そうそうそう。なんかちょっとちっちゃい映画館みたいになってましたもんね。
そうですよね。
うん。
本当にすごいインパクトのある筐体でしたね、あれは、
うん。ゲーム自体もね、なんかすごいインパクトだったし。
うん、ありました。
ボスが出てくる前の銀色の玉がふわふわ出てくるのって何なんだろうって思ってましたよ。でもなんかボス来るぞっていう感じがして、あれかっこよくて覚えてますけどね。ね
なんかその画面端から端までの距離の長さがやっぱ尋常じゃないですから。
そう
。あの体験はやっぱ他のゲームでは味わえないですよね、やっぱね。
うん。ですね。まあ、だからやっぱアーケードに強いメーカーだなっていう、
ね。そうですね。専用の大型筐体を作ってるというのはね。
うん。
やっぱりこう、アーケードメーカーとして、
はい。
イメージ強いですね、やっぱね。
うん。で、まあね、僕のイメージの可愛いゲームの方も、この年もやってまして、
うんうん、
レインボーアイランドが出てますね。
ああ、そうかそうか、う
ん。これもなんか結構、いろんなとこ移植されたり
で。はい、名作ですね、これも。
ね。
独特のゲームで他にないゲームですから。
これ、確かバブルボブルの続編なんでしょ
う？そうです、そうです。
絶対わかんないと思う。
うん。いやーでも独特のゲームですよあれセンスとしても虹を出してそれで攻撃しつつ足場にして上に登っていくみたいなゲームでしたから、
はいはい、そうですよね
なかなかね、
うん、
画期的なゲームでしたよで見た目が綺麗なんですよすごく、
うんうんうん、それ覚えてますね、
うん、
なんか忙しそうなゲームっていう覚えがなぜかあるんだけど、うん、そうなんです、
ね、見てて楽しいゲームでしたねあれもね、
うん、でもこれはね僕が個人的によく覚えてるゲームで、
うん、
オペレーションウルフっていう。
ああ、ありましたね。
ウージーがくっついてるね。
いやー、かっこよかったですね、あれもね。
そうなんですよ。あれね、うん、友達が好きで、
うんうん、
ちょっとレトロなゲームが、端の方に置いてあるゲームセンター行って、
うん、
結構、この出た年より、4、5年後かな、
うん、
なんか友達がよくやってて、うん、なんか古いゲームだけどかっこいいなと思って見てましたね。
オペレーションウルフな、名前が覚えてるな、やっぱかっこいいもんな。
うん、うんうん、そう。筐体に書いてある軍人の絵とかもかっこいい。
なんかその当時のね、ハリウッド映画がね、ああいうのが流行ってたんだと思います、多分。
そうそうそう。
ウージーとか映画でね、よく出てきて。
そう。おじさんがかっこいい時代ですね。
そうそうそうそう。うん、だ映画の影響をかなり受けてるゲームですからね、
あれもね。うんあと、これは、あんま有名じゃないかもしれないですけど、なんでか僕はよく覚えてるミッドナイトランディングっていうゲームなんですよ。
すごい長谷川さん知ってました？私、それ実はピックアップしてたんですよ。
あ、あれですよね。夜間飛行する。
そうです。フライトシュミレーターです。
そうそうそうそうそう。
これ私遊んだことありますからね。
ああ、そうなんだ。
これすごいんですよ。扉が閉まって中に入って暗室できるんですよ。
うん、うん、うん。
で、その中で、ポリゴンじゃなくドット絵で、空港を表現してて、
うん
で、どうしてるかっていうと、その、夜間飛行の地上の明かりだけが見えるっていう演出でごまかしてるんですよ。
うんう
ん、だからそれが逆にその、今で言うとチープなんですけど、
うん、
すごく雰囲気のある画面になってるんですよ。
なるほどね。
真っ暗な中に滑走路のライトだけが見えると、
うんうん。
で、そこを目指して調整していって着陸するっていうね。
はい。
めちゃくちゃ雰囲気あるゲームで、ね。一回確かね、200円ぐらいしてたと思うね。
うん、しそう。
うん、そうそうそう、うん。それでもね、それをやる価値があるぐらい、すごくその、雰囲気のある体感ゲームでしたね。
ね、いいですよね。こういうのが出せるっていうところが。
いい。いいだから、うん、この時の台頭ってすごくその、大型筐体のメーカーっていうイメージが強かったですね。
なるほど。ブライトビットブラザーズ大型筐体とかも出してますが、
うん、
ファミコンも出してまして、87年には未来神話ジャーバスが出ております。
それオリジナルですよね、確かね。
そうみたいですね。
アーケードにはさすがにないちゃうかな、はい、だってロープレイでしょ、ジャーバスってちゃうか
な。そうです、ロープレイです、うん、はい。で、翌年の88年、
うん、
ここがね、僕的には一番熱い年。
ほうほうほう。
いろんなゲームが出ているし、
うん、
全部なんとなく覚えてるっていう感じなんですけれども、
うんうんうん、
まず、チェイス HQ。
あ、長谷川さん知ってます？私もそれ大好きなやつですよ。
ナンシーからってやつでしょ。
そう、ナンシーから緊急連絡っていうね。
うんうんうん、
いや、もう、 たまらないフレーズですよ。
うん。
あの、レースゲームなんですよね。
うんうんうん。
ただのレースゲームじゃなくて、自分が警察で、うん、犯人を車で追いかけて、
うん、
車をぶつけてダメージを与えて犯人を捕まえるというね。
うん。
映画とかでよく見る。
はい、はい。
刑事映画で見るそのカーチェイスのシーンをゲームにしたゲームと。
うん。
で、そのさっき言ったみたいにね、あの、本部のナンシーっていう女の子が、
はい。
無線で指示を出してくるんで、
うん、
ナンシーより緊急連絡って言ってこうゲームが始まってね。
うん、うん。
いやもう、懐かしいな やりたくなるな。
うん。これもなんか、この当時って、海外のね、
うん、
アクションドラマとかが
こう、そうそうそう。
吹き替えで放送してたじゃないですか。
う
ん、
そうそう、もうそのノリですよ。かなりその、やっぱ洋画の影響を受けてますよね。
なんかこう、デビッド・ハッセルホフとか。
そうそうそう、多分 その辺のノリでしょうね。うん、いや、でもかっこよかったな、
うんうんうん、まあ、ファンが多いですよね、やっぱこのゲームはね。
う
ん、
そうそう、多い多い。
あとでクイズゲームになったりしてましたよ。
あ、そうか、やってたね。チェイス HQ、なんか、だいぶ後になってから続編出たりしてなかったかな。
いや、なんかね、ありましたよ。
リメイクやったっけ、うん、なんか出てましたよね。
うん。で、あとですね。
うん。
ダライアスの筐体を使ってるというか、うん、あの、忍者ウォーリアーズがね。
ああ、そうですね。これもすごかったな。
忍者ウォーリアーズは、やっぱ曲のイメージがすごい。
ある。ある。
めちゃくちゃかっこいい。
タイトーはね、自社でそのサウンドチーム持ってて、うん、もうこれもね、有名ですけど、ズンタタっていうね、うん。
そうですよね。
コナミとかに並んで音楽にめちゃくちゃ力入れてるメーカーでしょ、
タイトーは。そうですね。タイトーって言ったらやっぱズンタタのイメージありますよね、うん。
だってゲーム音楽でライブとかやってたでしょ、当時。
そう。ロゴマーク、あの、弁天様みたいな、
うんうん。
あれとかもなんかかっこよかったじゃないですか。ちょっとオシャレな感じもあったし。
エレキギャンギャン鳴らしてね、うん、すごい格好良かったですよ、当時。
うん、ね、うん、そうそう、曲はね、どれも聞き換え替えも良かったし。
うん、そうそうそう。
うん、ああいう格好いいのもあるんだけど、レインボーアイランドとかバブルボールみたいな、
う
ん、こう、綺麗な曲も作るから。
うん。
うん、やっぱ曲、すごいメーカーっていう感じ。ありましたね。
やっぱその、うん、ゲームメーカーとして独自にその強力なサウンドチームがあるとこって、やっぱどこも、ゲームのクオリティ上がりますよね、やっぱりね。
うんうんうん、
音楽ってすごい重要だなと思いますね、やっぱね。
うん、あとは、まあ、ちょっと小粒って言うと失礼なんですけど、僕は結構覚えてるやつが続くんですが、うん、まず地獄巡り。
あったなあったあった。
わ、なんかでっかい玉投げるな、このお坊さんと思ってね。
なんかあったな
地獄巡りね。
うん。
うん。あとですね、サイバリオン。
うんうん、はい、そうか、あれも台東か。
あと、ニュージーランドストーリー。
あ、懐かしい。
9位なのかな、あの、主人公っていうのかな。スニーカー履いた9位みたいなのが。
いや、幅広いな、
うん。あとですね。
すごいな。
クリキントンっていうの知ってます？
いやー、わかんないです。
これはアクションゲームなんですよ。
うん。
これちょっと画面見てもらうと、割と当時としては頑張ってると思うんですよね。
うん。何ゲーム？うん。
まあ、アクションで、カンフーなのかな？拳法使いみたいな主人公
とか。そういうこと。クリキントンってそういうその、うん、中国っぽい名前ってことなのかな、じゃ
あ。そうです。確か記憶間違いじゃなきゃそう読むんですけど、なんだっけな、中華大戦とかいうのもこの年ぐらいに確か出してて、あとは、レイメイズっていうゲームがあってですね、うん、これ僕やったことないんですけど、
うん、
88年にドットイートゲームなんですけど、
え？
SF のドットイートみたいなゲームなんですが、時期かなんか戦闘機みたいなやつがいて、
うん、
これね、曲がすっげえかっこいいんですよ。実はね、ゲームやったことないし、当時見たこともなかったんだけど、
う
ん、ゲーム曲一覧みたいの聞いてて、
曲だけで知ってたんや。
そう。これすげえかっこいいけど、このゲームなんだろうと思って調べたっていうものなので、当時は本当見たこともなかったですけど。
へー、うん、これ確かに私も知らないですね。うん、
これ、このレイって、後のレイに繋がるのかなとか思って。
レイフォースのレイ？え、マジで？
いや、多分ないと。偶然だと思うんですけどね。
まあ、ああ、でもどうか、どうやろ、繋がってんのかな、もしかしたら。
あと、これは僕、すごい好きでやってたんですけど、不動明王伝。
ああ、ありましたね。
が出てます。ただ、これ、開発当世なんですね。
じゃあ、販売だけってことか、
はい。そうです。ミネルバトンサーガも。
出た。
出てるんですけど。
出た、出た。
はい。これも開発アーテック。
そうですよね。そうそう。あれも確かなんとなくやけど、タイトーが作ったんじゃないっていうのは、
うん。
まあ中身見たら全然めちゃくちゃ妖芸みたいだったんで。ほんまに独特のゲームやったのある。
そうなんですよ。で、今回結構省いてるんですけれども、うん、究極タイガーとかね。
いいですね。究極タイガー大好き。はい、
タイトー販売、東亜プラン。うん開発っていうものが、
東亜プランや。
はい。達人とかも販売は対等だったから。
そっか、東亜プランは開発会社だったんですね。
そうです。
だからメーカーじゃないから、
はい。
販売を対等にしてもらってたと。
はい。であと、セタとかもかなり対等から出していて。
うん、そうか、そうか。
今回、できるだけそこら辺省いてるんですけれども、うん、だそういうこともやってたメーカーっていうのがね、うん、改めて調べてて分かった感じですね。うん
89年に出たゲームでね、一個ね、
はいはいはい、
気になってるやつがあって、
はい、
ボルフィードって知ってます？
それね、僕すげえ好きなんですよ。
やっぱり。いや、はい、これ、対等なんですね、これ。
そうなんです。
ボルフィード。ねえ。
ボルフィード。
いや、これね、多分名前聞いてもピンとこなくても、画面絶対見たことあるんちゃうかな、これ。
元ゲーがあるみたいなんですよね、ボルフィードは。クイックスっていうゲームが。
あ、そうか。
古いのがあって、いわば、アルカノイドみたいなもので、
そうか。
89年風にクイックスをもう一回作ったらボルフィードになるみたいな感じなんですよね。どうも。
クイックスも知ってるな、多分。
うん。
これ知らない人全くイメージできないと思いますけど、どんなゲームか説明すると陣取りゲームなんですよ、これ。
陣取りですね。
独特ですよね。多分今このゲーム、このジャンルないから。
ない。いや、これ、もう、ずっとやっちゃいますよね。
ね、画面の中のエリアを、PC のマウスポインターみたいなやつが磁気で、
うん、
それをこう動かしてって、囲むとそこが自分の陣地になると。
はい。
で、それを繰り返してって画面の何割かを囲めば、ステージクリアって言って面クリしていくゲームなんですよね。
はい。
でもその動かしてるカーソルをなんか攻撃してくる敵とか邪魔してくるやつがいて、
うん、
まあそいつを避けながらこう陣地を拡大していくっていう。ベースはパズルなんですけど、ちょっとアクション要素があるみたいなね。感じで。確かに中毒性あるんですよ。これ、ね、やったことない人とか見たことない人には全く伝わらないかもしれないんですけど、やったことある人絶対見たら覚えてるはずですよ、これ。
そうなんですよね。
ね、これ確かに消えてしまいましたね。なんかシステムだけでも今に残りそうな感じのゲームなんですけどね。
そうですね。僕の知る限り、ね、あとはギャルズパニックぐらいしかないですからね。
これでもね、本当に今のスマホのゲームで出したらダメなんですかね。なんか指でなぞって陣取りしてとか。だから簡単すぎるのかな。
いや、どうだろう。
すごいスマホに向いてそうなシステムなんやけどな。あかんのかな。いや、これいいゲームだなと思って。
僕もね、すごい好きなゲームですね。その89年他にもあってですね。まあ、カダッシュってやつとか。
懐かしい。ほんま何聞いても懐かしいな。
インセクター X っていう虫みたいな時期のね、
うんうんうん、
え、確か PC エンジンに移植してませんでした？
多分あったと思いますね。
まあこれも元はアーケードみたいで、
うんうん、
あとまあダライアスの2がこの年に出て、で大型筐体でナイトストライカーが出てますね、
うん、そうですね。あれも台頭でしたね。
うん。で、ファミコンで爆笑人生劇場が、うん、
持ってる持ってる。
います。これも、好きでやってる人がいましたね。
スゴロクゲームですね。
うん。
うん、
で、まあ結構、80年代で盛り上がって、
うん、
結構時間が来て
る。本当ですね。
はい、ちょっと巻きでというか、
はいはい、
まあ、悲しいかな、ちょっとこっから先タイトルが減っていくんです
けども。そうですね。私も調べたけど、
うん、
ちょっと90年入ったぐらいから、あんまりタイトルがなくなるんですよね。うん、
ただ90年は僕すごい好きなゲームで出まして、ガンフロンティアが出てます。めっちゃ渋いんですよ、ガンフロンティアはね。で、あと、キャメルトライが出てます。
うんうん、もう好きな人にはたまらないゲームですね。
そうですよね。
うん。
なんだろう、背景を回すゲームというか。
すごいな。
うん。
すごい。
うん。もう、なんか、一ジャンルのパズルですよね。
そうですね。
うん。さっき話したボルフィードと一緒でも、これだけで、うん、うん。あと、ああ、栄光の甲子園っていう。
ああ、あったあった。
うん、うん。
あったな
あ。あと、あんま対等っぽくないなと思ってたんですけど、ルナークっていうベルタンスクロールがあったんですけど、知ってますか？
ルナーク、なんか聞いたことありますね、タイトル。
動物保護団体かなんかの人たちが戦うんですけど、
うん、
ちょっとデータイースト州がするんですよ、これ。
ああ、動物保護団体の人たちが明らかに暴力的に見えますけどね、これ。動物以外は、
そうそう。
やってやるぜ、みたいな感じなのかな。
人間も動物だと思うんですけど、
そうですね。なぜこのベルトスクロールアクションのテーマを動物保護にしようとしたんでしょうね、これね。
わかんないです。あのね、タイトルがこれすごくて、この頃よくあったあの、石を掘ったような立体文字でグナーって書いてあって、その文字から滝の水みたいのがジャブジャブ出てるっていう。
なんか、なんでしょうね、ナイルの宝石とか、ああいう感じのイメージなんですかね。なんか。
これはね、ちょっと台頭らしからぬ、こう。
うん、
で、あの、こっちは結構僕の思う台頭っぽいゲームですけど、水爆アドベンチャー、大冒険と書いてアドベンチャーって呼ばせるって、
はいはいはい。
これはなぜか僕好きでやってましたけど。
長谷川さんさすがやな、なんか、そういうとこちゃんと見てますね。
なんでだろう。でもこれ、多分、レインボーアイランドとかの系列ですよね。うん、バブルとか、ね。
うん、そうですね。
うん。これもあの、レインボーアイランドは虹ですけど、水爆は水玉みたいのを手に作り出して、投げて破裂すると、そこからこう波みたいのがザバーって来て敵が流れるみたいな。
ちょっとこうパズルボブルに近くなりましたね、ちょっと、ね。
そうそうそうそうそう。これはこれで面白かったんですけど、
うんうんうん、
あとあの、ソニックブラストマンが、大型データでは出てます。
そうか、対等ですね、
はい。ですね。で、ファミコンでは、パワーブレイザーっていうゲームが出てまして、
ほうほう、
これ、ファミコン隠れ名作みたいのでよく名前が出てくるんですけど、
へぇ、
太ったロックマンとか呼ばれてるんで、ちょっと検索してみれば、あ、なるほどね、みたいな感じなんですけど。
で、横スクロールアクションゲーム。
はい、そうです、
うん。
これもね、開発自体は対等じゃなかったはず。うん、感じですね。で、91年にも僕のすごく好きなシューティングが出てまして、
うん、
メタルブラックが出ています。
メタルブラック
知らないですか？画面見ればね、多分、レーザーがすげえかっこいいやつ。
うん、ああ横スクロールシューティングね。
そうそうそう。なんかね、粒みたいのがいっぱい画面に飛んでて。
ああ。
それをちまちま撮っていくとパワーアップしてって。
あ、でも画面すごい綺麗。
かっこいいんですよね、これ。確かね、メタルブラックはね、最後の方行くとね、
うん。
うち宇宙が、みたいな、なんかね、なんていうか、ちょっとね、シューティングにあんまなさそうなね。心の内面に、みたいな、よくわかんない。
出た、出た。R タイプっぽい感じになってますかね。
そう。
精神世界。
そうそうそうそうそう。確かになっていく。まあ、ちょっとね、いつか、メタルブラックは話したいなと思って。
マジ
っ
すか。いいですね、いいですね。これ、わかる人いるんですかね。
いると、信じたい。いると信じたい。
そうですね。
ガンフロンティアとメタルブラックは。
大丈夫、大丈夫、はい。シャドウゲートがあんだけ人気あったんですよ。
ああ、そうですよ。
うん。
あと結構僕はゲームセンターで見かけたプリルラっていう可愛い絵の、う
ん。ありましたね、
うん。
あったあった。
ね、これ結構置いてありましたよね。なぜか。
うんうん、
なぜかって言ったら失礼だけど、
うん。
はい。でもこれもね、すごい覚えてるんですけど、ゆうゆうのクイズで55。
あの、確か、
はい、
この時の台頭のイメージキャラクターがゆうゆうなんですよね。確かね。
さすが、ご存知でしたか。
CM に出てたはず、確か。てか、ゆうゆう自体の説明をしないと全く通じないでしょ、これ。
そうですけど、ゆうゆう、まあ、アイドル？
まあ、そう、当時人気があったアイドル。
うんうん。だから、本名忘れちゃったっていうか、気にもしてなかったな。
まあ、あの、わからない人には、どう説明してもわからないんで。
うん、そうですね。
大丈夫だと思いますけど、うん、はい。
はい。クイズゲームが。
懐かしい。
出てましたね。
すげえな。
で、92年は、アラビアンマジックっていう、うん、まあ、アクションゲームが出てるんですけど、これ結構、動きがヌルヌル良くて、
うん、
出来はいいなとは思ってるんですけれども、あと、ファミコンでですね、
うん、
リックルっていう。
リックル？
アクションゲームなのかな？これは、値段が高騰してるんですよ、
うん、
ファミコンカセットの
中で。あ、プレミアになってる
ってこと？そうそうそう。タケルっていうところが開発してるらしいんですけど、それも全然知らないみたいな感じなんですけど。
いやー、なんやろ、これ見たことない。あ、でもグラフィック綺麗。
そうそうそう。緑色のカセットで。
これもでもちょっとロックマンですね、これ。
そうですね。まあでも、流行ってたのかな。
いや、ロックマンやっぱすげーな。
うん。
でもこれロックマンかと思ったらちょっとドラキュラとかも入ってるの。まあなんかいろいろ入ってるな、やっぱ。当時流行ってた横スクアクション、ええとこ取りみたいな感じな。
そうですね。
なんかその台東ってグラフィックイメージとかもなんかこう固定ではないですよね。
ないです、ないです。う
ん、ねえ、やっぱりいろんなジャンルのものを作ってるせいだと思うんですけど、この絵は台東っぽいとかっていうのもあんまない
ですね。ないですね。そこはない。むしろ音楽の方がイメージ
が、ね。ああ、そうですね。やっぱズンタタが強いですね、
うん
うんうん、やっぱ。あの、アイレムとかだとね、すごくアイレムっぽい絵ってわかるじゃないですか。
うん、わかります。
あれやっぱね、同じ人がやっぱ描いてるから。
うん。うん、そうですね。で、93年はですね、
うん、
ファミコンの台東のソフトはナンバリングされてるんですけど、最後のソフトとして、ジェットソンっていうのが出てるみたいですね。
うん、なんやそれ、最後ですかそれ。
ファミコンとしては最後になるみたいですね。で、スーファミの方にももうゲームを出してまして、
うん、
エストポリス電機っていう。
あー、あったあった。
ネバーランドカンパニー開発で、これね、実は僕やってみたいんですよね。これすごく評価高いんで。
へー。
やりたいなと思ってるゲーム。
これでも聞いたことあるけど、確かにやってないな、
うん。そうなんですよ。僕もスーファミ持ってなかったからね。
でも見た感じかなりテイルズに似てるな。
あ、そうかもしれないですね。
うん。
確かに。で、94年になるとですね。
うん。
結構94年もいいタイトル出てる年で、まずレイフォースが出てます。
出た出た。
はい。これはすごいですよね。
ねえ、シューティング好きな人なら、うん、まあ知ってるであろう、もう有名タイトルですね、
うん、
これ、
うんうん、
うん。
三部作としてこの後、連なっていくわけですけれども。でもやっぱり、最初の二つがイメージが強いと思うんですけど、うん、その一作目となるレイフォースが出て、うん、やっぱりインパクトあったな
ぁ。ありましたね。やっぱりフォーミングレーザーがすごくかっこよかったっ
ていう、ね。そうなんですよ。
うん、
前にね、話した、R タイプと一緒で、その、レーザー一つの動きでね、もうなんかこう、ゲーム全体のイメージが決まるというか。
そうですね。うん、確かに。
これはかっこよかった。
うん、かっこいい。
うん。で、僕がすごく好きなパズルボブルも、この年に出てますね。
あ、結構後なんですね、パズルボブルってね。
はい、ダライアスガイデンが、この年に出てるんですけど、
うんうんう
ん
う
ん、なんでかわかんないですけど、外伝僕は結構インパクトが強くて。
ほう。遊んでたんですか？
いや、遊んではいないんですけど。
なんか見てたんですかね、じゃあ。
うん。一面のボスの演出とかすごいかっこよくて。
うん、うん。
あ、なんかダライアスが復活したぞっていうイメージが。
あ、そうか。間めちゃくちゃ空いてたからちゃいますよ、やっぱ。
かもしれないですね。なんか言っても、2のイメージとかあんまないんですよ。
ないですね、確かに。
うん、外伝はね、インパクトがあって。
うん、うん。
はい。でこっちは、川崎さんが遊んでたかもしれないですけど、カイザーナックルが。
やってましたね。
やっぱり。
もう、この格闘ゲームがもうめちゃくちゃ流行った時にね、いろんなメーカーが作った中の一つですね、
は
い、これ。
そうですね。僕は、名前は覚えてるけど、ビジュアルと紐づかないな。
もうこれ、なんか攻撃ボタンが6つやけど、攻撃自体は6種類あるみたいなゲームだったんですよ。
は
あ
は
あ、弱、中、強ってあって、
はいはいはい、
弱と強を押すと、なんか超攻撃みたいなのが出て、同時押しで、
はいはい、
攻撃の強さを6段階かなんかにしてるみたいな感じでもう、いろいろね、頑張ってやって、
で、
はい、で、あと、キャラクターの一人の女の子が、
うん、
大自然大好きキャラで、動物を連れてるんですけど、
はい
鳥と猿連れてるみたいなね。
うん、
その、ナコルルは1匹やけど、2匹つけて、ナコルルより強いみたいなね。もうなんかいろいろね、頑張ってるゲームだったんですよね。
あれカイザーナックルと、なんだレイチェルがいるのってカイザーナックル
あれはマーシャルチャンピオン
です。あ、そうです
か。あれコナミのゲームね。
あれコナミ、うん。
そうそう。カイザーナックルは主人公が下駄履いて学ラン着て。
あ、そんなんだ。ガンガンじゃないんですか、それは。
そうそう。で、声は八尾和樹さんがやってて。
そうなんだ。
必殺技がダンクーガっていう必殺技を使うっていう。もうなんかもうめちゃくちゃ。
いいんですか、それ。ダンクーガ。
いや、漢字でね。
そう。
空を立つ、牙と書いてダンクーガっていう対空技を出すんですよ。
聞いたことあるけどな、
ダンクーガ。八尾和樹さんがダンクーガっていうね、もう。今思えばすげえなっていう、ね、ゲームだったんですけど、
すごい
覚えてる。すぐなくなりましたけどね。 すぐなくなりました。遊んでてよかった。
はい、まあ、ここら辺がね、94年出てて。そう。まあ、でもなかなかじゃないですか、はいはい、94年ね。
どうかな、これも、かなり末期やと思いますけどね。
そうですか、
まあ。あ、でもそうじゃないよ。この後まだある。あるある。
はい、95年に、うん、さっき遊びたいなって言ってたエストポリス電気の2が出ておりまして。
あ、じゃあ人気あったんや。
はい。評価ほんと高いみたいですよ。
ね。
うん、あとですね、うん、森口博子のクイズでヒューヒューっていうのが。
ああ、そっか。
出てるみたいです、
ね。バラドルとしてすごく人気があった時ですね。
はい。
確かね、
うん。やってますね。95年こんな感じで、96年になると、うんうん、レイストームが出ます。
うん。
はい。
それがレイフォース 2?
そうですね。2作目の。で、あとですね。
うん。
これも川崎さんやってたと思われる。
うん。
サイキックフォースが。
やってた。名作、名作。
ああ、サイキックフォース僕はね、うまく距離感が取れなくてやらなかったんですが、ただ。
わかります。
うん、結構長くゲームセンターに置いてある気はしました。
いや、これはね、本当に、
うんうん、
当時その人気あったその超能力対戦というかね。
うんうんうん、
なんやろうな、これこの時にあったんかな、クランプの X っていう漫画があって。
肩がすごい出てるやつかな。
そうそう。あれの世界観に近いんですよね。結界の中で超能力者同士が戦うっていう。
なんかメス投げる医者みたいなのいなかった。
あ、そうそうそうそう。とりあえずね、本当にかっこよかったんですよね。格ゲーとして、やっぱ他とはもう一線を画す感じで、まあポリゴンですしね。
うん、うん、
うん。で、自由にその上下動けて、みたいな。
これもじゃあ、いつかやりましょう。
マジで？やる？あ、いいですよ。
東神殿あたりとセットで。
東神殿と東神殿とセットはサイキックフォースに失礼ですよ。
そうですか。
東神殿はだいぶ厳しいゲームでしたよ、あれ。
でしたね。
はい。
まあまあまあ、でもね、ここら辺をちょっとね、格が違うやつが96年出てまして、うんうんうん、電車でゴーですね。
出た出た。はい、もうこれね、うん、これも後半で行くと、タイトルとしては一番メジャーなタイトルじゃないですか。
そうですね。うん、僕はもう本当に90年代入ってからタイトルが元気ないなっていうイメージがどうしてもあったんですけど、
うん、
そんな中でこう電車でゴーでこう、なんていうかこう、メーカー的に復活したというか。
いや、まさかこんなね、電車運転ゲームがこんな売れるってね。うん、
いや、でもこれは布石としてミッドナイトランディングがあったからですよ、きっと。
マジで？
でも。
そこに繋がってるかな、それ
。でも結構思想としては一緒じゃないですか。
まあそのね、実際にあるものを再現するという意味ではそうですけど。
うん。
いやでも、これは本当にヒットしましたよね。
いや、もう大ヒット。大ヒットでしたね。
スペースインベーダーほどではないにしろ社会現象になりましたからね、電車の方は。なったなった。
ゲームセンター行かない人が行ったろうし。
確かニュースになってたんちゃうかな。電車を操縦できるゲームがあるんですよ、うん、みたいな感じで。
移植された時コントローラーが買えないってなってましたよね。ね、で、97年はジーダライアスが出ていて、
うんうん、
で98年にレイ・クライシスっていうの
が出ております。ああ、そっか、クライシスか。
おります。はい。で、99年に、パワーショベルに乗ろう。
そうや。
が、
電車でゴーの、はい、夢再びとね。
そうそうそうそう、
あ。
あんまりパワーショベルに乗りたい人は、そんないなかったかなっていう。
いや、これね、私が聞いた話では、
はい、
あまりにもリアルすぎて操縦が難しかったって
言い
ました
、ね。そ
うそう。本物を再現しすぎて。
しすぎた。
いわゆるね、コナミのビートマニア現象と一緒で、
うんうん、
キーボードマニアっていうのが出たんですよ。
出ましたね。
いろいろ
出てましたね。
普通にピアノ弾く難易度で、
うん、
難しすぎるからなくなったんですよね。
なるほどね。
あれはあくまでも雰囲気でその楽器弾けてるのが良かったわけじゃないですか。で、ギターマニアぐらいはまあまだ良かったんですけど、
うん、
キーボードマニアはもうこれ弾いてますやんっていう、ね。
まあでも、キーボードを弾ける人の方がパワーショベルを運転できる人より多いですよね。
うん、まあ確かにな。
さらにね、難しい。そうですね。っていうことですよね。
はい。
うん、はい。という感じで、まあ、はい、2000年前のタイトルっていうことでまとめたんですけども、うん、この後もね、うん、ジェットでゴーとか、
あった。
はい。落書き王国とか。
あ、そうか、プレステ2ですね。はい、そうや、あったわ。
みんなのコンビニとか。
あ、でもかなり長くやってたんですね。台東ブランドでね。
はい。
うん。
いろいろ出していくわけですけどね。ただまあ2005年の9月28日付でスクエアニックスの連結子会社となるということで ね、
う
ん、そうですね。
で、そうなってからはもう新作ほぼなくてね。
うん。
うん、まあただアーケードで電車で GO を作ったりとか、
うん、
まあちょこちょこと昔のゲームを出したりはしてますけど、うん、まあ実質台頭としては2005年までっていうことですね。
うん、まあそうでしょうね。区切りとしてはそこら辺なのかな、うん、ね、と思いますね。う
ん、はい。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ということでエンディングなんですけども、
はい、
じゃあ今回は長らくなんか休んでた感じのする長谷川さんのゲーム進捗レポートの方聞きましょうかね、ちょっと。
はい。まあまあ、そんなこともないんですけれどもね、桜ももこのウキウキカーニバルですけれども、
そうですね。
はい。進捗としては、
うん。
クリアしております。
うん、はい。やった。うん、うん。
ただ、
うん。
ちょっとね、実は詰まってた時期があって。
詰まることあるんですか？
あるんですよ。
おー。
あのですね、覚えてるかな？その、モンピーっていうね、
うん、
桜ももこみ大爆発の、なんか、奇怪な奴らがいるんですけど。
言ってましたね。
うん、はい。こいつらがモンピー語っていうのを喋るんですよ、
うんうんうん。
でね、何匹かのモンピーが、
うん、
何人かわかんないですけど、モンピー語の質問に、モンピー語で答えてみたいなこと言ってくるんですよ。う
ん、すごいな。
でね、これがちょっと覚えられる量じゃなくて、30単語ぐらいあるんですけど、一個でも間違えると、
うん、
お主はモンピー語知らないなら知らんって正直に言えばいいなりみたいなことをね、
うんうんうん、
語尾とかわかんないですけど、言ってきて、まあダメなんですよ、すまないんで、も
う
めんどくせえなって思いながら、
うん、
モンピー語辞典を自分で作りました。
はあ、攻略ノートを自分で。
はい。まあ、パソコン立ち上げてシンプルテキストでやっただけなんですけど、うん、これは伝説の漫才って意味かとかね。
うんうんうん、
こっちはコントかとかね。
うんうんうん、
リスト作って、
うん、
質問ちゃんと答えられるようにしてっていうふうにやったりはして、うん、まあ、そこはちょっと詰まったぐらいなんですけど、うん
はい、
まあ、最終的に全ての祠の守護神にお供え物して、
うん、
カーニバルの電力を生み出すものっていうのかな、うん、電波塔みたいなところに置いてもらってね、置いて、それでまあカーニバルできたよっていうことで、最後は街の中央に広場があるんですけど、そこがまあカーニバルになるっていうことで、その招待した人が全部集まるというふうになってましたんで、クリアして思ったんですけど、これ多分2周目からが本題とは言わないですけど、まあやり込み要素として、1周目じゃ多分出てこない人たちがいますね。
あら、
うん。
じゃあ、それはちゃんとそれを想定して作られてるということですか？
そうです。だから、カーニバル終わったねってなったら、また最初に戻って、もう一回主人公の頭にカーニバルの妖精降りてきてですね。
ああ、そう。
次も君がカーニバルいいんだ、みたいになって、やるんですけれども。多分ね、7割ぐらいかな、7割もいってないかもしれないですけど、
うんうんうん、
の住人しか呼べなかったので、多分 100% 目指してやって、たりするゲームかなという感じです。そうなっていくと結構難しいと思いますね。その、
うんうん、
ホームページみたいなもののリンクをたどったりとか、その昔のホームページって、
うん、
見えないボタンとか作ってる人いたじゃないですか。
ああ、ありましたね。
はい、
うん、あったあった。
ああいうのがあるんですよ。
ああ、なるほど、うん、
隠しボタンみたいなの多分つけたりとかしなきゃいけなくて、それやってたら 100% の住人を目指すような遊び方してた人もいるんじゃないかなっていうゲームですね。
じゃあ結構楽しめたんですね。
うん、まあイメージ通りのゲームで、
うん、
ただ作りは丁寧でやっぱ任天堂だなっていう感じで、うんうん、面白いのは、
うん、
B ボタンがダッシュじゃなくてスキップなんですけれども、
うん、
これね、僕うまくできなかったんですけど、
うん、
BGM に合わせてうまくスキップするとたまに音符だったかな、うん、キャラから出るんですよ。
へー、
それをね一 定以上連発でやるとなんかアイテムくれる人とかがいるみたいなんで、
うん、
お前スキップうまいなみたいな話になったら、だからそういうのもやって100%目指すんだと思うんですね。
あ、
だそういうところとか面白いなと思いましたね。
いやでも良かったですね。なんか最初はゆるゲーかなと思ったんで手応えないのかなと思ったんですけど、やっぱさすがそこは任天堂が作ってるだけあるということで、
うん、当時楽しんだ子供とかいるんだろうなと思って、
ね、そうですね、わ、
うん、
かりました。じゃ あの告知の方お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとっても助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでブライトビットブラザーズステージ36、
はい、
テーマは台頭ということで話してきましたけども、
うん、
まあやっぱりたくさん本当にたくさんのゲーム、
うん、
幅広く作られてたなということで、おそらくね調べてみると、あ、このゲームも台頭だったんだなということがあると思いますんでね、うん、
はい、
この機会にまたちょっと思い出すきっかけになればいいかなと思いますので、またメーカーの話をちょこちょこやっていきましょう、
やりましょう。こう、ね、思い出して面白いですよね。
そうですよ ね、 そうそうそうそうね、やっぱりこう話していくと思い出しますから ね、 やっぱね、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。